नमस्ते मैम, कैसे
कैसे
इस समय मैं कैसे मौसम से खड़ा मैं तो कि वो चलाई सिताशना शो So siete cammino corso in età notte, ma è vero quello, tomano corti e hattori, batti, batti, batti. Sarà noci, sarà notte. セラギンの音は聞こえましたか？手のひらに何かを感じられましたか？
はい。
ももちゃん、手のひらがまた熱くなりましたか？
はい。
きっと治療を受けないといけませんね。邪魔なに治療をお願いしてみられたらいいかと思います。はい、つつか通ったとゆかりのある方がお見えくださっております。先日も申し上げましたが、手塚壮太は間もなく昆虫に生を受けてくる魂に守護霊を務めるべく、ただいま学校で学んでおります。愛する両親、家族、またおじい様、おばあ様、亡くされた方はすべて亡くなられた後、その魂は自分たち家族のそばにいて、いつも見守ってくれているんだと信じたいのが常でございますが、正しくはそうはいかないのですね。そして皆様近く、皆様のそば近くに見つめてお守りできるということは、その魂を光の世界に来ていないことになるのです。皆様の言葉で申しますと、天国もしくはお嬢とに来られた実存か光の世界に戻られた魂というのは、それなりに使命がございまして、平たく申しますと、皆様の生活されるこの三次元世界、俗な世界にもう未練などないのですよ。それは素晴らしいこととして喜ばねばなります。皆様のことは 皆様それぞれについてくださっておられます主御霊様、そして数々の指導霊様、ご受験の先生方がお助けをくださいます。ご先祖様のご加護が全くないということは申しませんが、皆様方がそれぞれ考えておられるように、肉体のご先祖様が直ちに皆様の守り役となってくださるわけではございません。ある程度の学びを終えられて戻ってこられて、そして新たな使命をいただいた魂というのには厳しい学びが待っております。そしてより多くの方をお助けする使命を担うわけでございます。それを皆様覚えておいてくださいね。実際には皆様の守護霊様がお助けしているのに、ご先祖様がもしくは亡くなられた母上が考えておられます。ご主ご加護が届かなくなりますので、まずお守りいただいたときに守護霊様に感謝なさってください。いつも申し上げますように、守護霊様は皆様がこの世に生まれられて実存界に戻ってこられるとずっとお守りを続けてくださる方なのですね。今日はお導きをやめまして、ご質問を受けることにいたしましょうかね。何かご質問はございますか？どんなことでもよろしいのですよ。
先日ですね、ある方のセミナーがありまして、それに我々のうち何人かが参加したんですが、その中でですね、麻の話がありまして、麻という植物ですね、これを何か広めることが、例えばその今、森林を伐採して、それがその二酸化炭素を多くする問題になっているだとか、地球温暖化の原因になっているとか言われてますが、その麻を、成長の早い植物を広めることによって、そういった問題を解決し、またいろんな資源にとって変わるというようなことも言ってたんですが、それは正しいことでしょうか？
それでは私からお尋ねいたします。人間が傲慢に身勝手に伐採した森林の 役目を務められると思われますか？
同じ植物ではないですね。
森林の役目、もう一度お考えください。皆様が呼吸される際に、肉体に肺を通じて、そして血液、細胞の隅々までに届けられる酸素、これは森林樹木なくしては可能ではございませんね。そして森林と申しますのはね、皆様のみならずいつも申し上げておりますでしょう、地球は皆様と同じような一つの生命体でございます。皆様が暑い時汗を出し、体の温度の調整をいたしますね。外の気温が高くても寒くても皆様の体は一定に、体の体温は一定に保たれておりますね。そのように皆様全生物必要な酸素を供給するのみならず、地球の温度を一定に保つために役目をいたします。そして、真の役目はそれのみならず、神殿がこのように無学伐採されたために、大気圏のオゾン層がご存知ですね。昔は太陽の光を直接肌に浴びても肉眼で太陽を眺めても目を痛めたり、肌にがんができるなどということはございませんでした。これもひとえに森林が少なくなったからでございます。朝は素晴らしい植物でございます。朝を栽培するということは悪いことではございませんが、伐採した森林にとって変わるなどとはとんでもないことでございます。何はともあれ、森林の伐採をやめなければなります。そしてできるだけ早く植林などをして元の状態に一刻も早く戻さねばなりませんが、今の状態では手遅れかもしれません。よろしいですね。皆様がお勉強に向かれた講演会は、それはとっても良いお話をされたこととなります。正しい意図を持ってお話しされたことと思います。しかしながら幾度も申しますように、言葉と というもので表現しますと正しく伝わらないことがございます。まして波動を言葉で語るなどとは簡単なことではございません。全てが波動でございます。ここに存在する物質すべて、エネルギーが回転しますと物質化を起こすわけでございます。物質が回転いたしますとエネルギーになります。そういえばそう一言で言えば簡単ですが、その仕組みと申しますのは皆様方の科学ではとても解明できないものでございます。皆様方の世界の皆様方の世界には、皆様方の世界の科学には数字というもので、測り表すことが必要になっております。日常皆様方の生活で10の4乗の何、10の8乗の億、そしてせいぜい10の12乗の兆までぐらいが皆様方の頭の中で理解できる数字ではございませんか。しかし極大極小の世界の数字、皆様方の理解できる数字に置き換えますとね、言ってもない、本当に気に遠くなるようなはずなのですよ。腸の後には腸、そして上、心、上、口、肝、そして10の40乗で肺、そういう数字も天文学者とか特殊な人しか存在すら知ります。しかしその10の4中長の性などはお話にならない小さな数なのです。電磁波一つ取りましても、皆様の世界でもしますストロングオンなり、そういったユニットを使って表現しまして、ね、10の250万兆というような数字を理解できないと、波動のありとあらゆる波長、波形を正しく理解できないのです。ということで、いろいろな方がいろいろな講演をされますが、すべてそれを不満にされるのではなく、一つの参考として、そしてその方が講演をされた方がご自身の知識は本人の数に足らないものだという謙虚な姿勢で話されているならば、もし それが私はこのようなことを研究し、こういうことを発見して、これを皆様にお教えしており、これがこれこそが正しいと、これにがこれこそがという教え方をされた場合は、立ち止まって考えてみてください。よろしゅうございますか。
わかりました。
他に質問がございますか。
私のような方によりますと、地球の人類は他の星々からの、まあ、カナを得られて、たくさんの、まあ、今現在60人ですが、宇宙人がそういう、まあ、種を持っていると言われてますけれども、そういう他の星々からの、男性物が地球の人類に対して、いろんな DNA 操作みたいなことを実験されたと、まあ、本で読みましたけれども、そういうことはあったんでしょうか。
この人は種とおっしゃいましたが、これもまた言葉という不自由なものを借りて表現しなければならないので、そのご本をお書きになった方は種とおっしゃったのでしょうが、そのままそうですとは申し上げられませんが、こちらにも長きがプレアですから、そしてあなた様ご自身がアクチュアスからの方ではございますよね。ご存知ですよね。ご自身が来られた星はアークチュラスというところから来られました。波動の高い星ですよ。そのように皆様方は根性の水をここでの生活を終えて、中には地球以外に星に変えられる方もおられますでしょう。そして過去に地球以外の星で何回か生活をされた方もおられます。そういう意味で、それとですね、これを申しますととっても難しく長くなりますが、先ほど申し上げましたように、皆様の魂生命体エネルギーと呼びましょうか、それを極小の単位にいたしますと、皆様のご存知の言葉で素粒子、それよりももっともっと小さいクォークになります。そしてそのコークの種類がまたとてつもない数でして、先生方のお話によりますと10の400万兆とか、それだけのコークの数があるそうでございます。そしてコークの種類によりまして、ありとあらゆる地球以外の星、それは必ずしも恒星だけではなく衛星、いろいろございますね。地球は宇宙の中で、そうですね、10くらいに存在する星だと 波動の高さ、どんな点で中くらいか、それ以下だとお考えになればいいかと思います。と申しますと、当然地球よりもっともっと進んだ科学を持った星が存在いたしますね。そういう星からの影響が地球にないとは申します。それがその影響が直ちにあなた様がおっしゃった遺伝子を操作してということではなく、もうすでに地球で地球人として生活しながら次に戻る星での生活の準備を始め、準備が始まっている、そういう方がおられます。最近生まれてこられたお子様に、お子様方に、そういうお子様が増えてまいりました。皆様方に見えない、聞こえない、理解しないものを理解するような子供たちは、そういう意味で見えない世界のものを見通じている。こういうお話をここの残りの方にはまだ早すぎる話なのでしてはおりませんでしたが、質問が出ましたので、とりあえず今日はここまででよろしゅうございますか。他に何か質問はございますか。
質問はありませんけど、一つ言いたいことがあります。
どうぞ。
ちょうど私は今日でこれに参加して1年になりました。その1年間に自分でも信じられないほど変わって、本当に人生の使命みたいなのが見えてきて、それに向かって生活をぜひ生活ができるということは本当に嬉しいことだと思って、その感謝をしたいと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。私の方からもお礼を申させてください。お導きを素直に受け取っていただいてありがとうございます。ご使命に気づかれ、ますますご精進くださることをお願い申し上げます。そしてあなた様がご自身のことを嗅いでみず、人様のためのお役に立ちたい、頑張られる限りご加護が免じます。それを信じてお励みください。
もうそれが私の人生に来ているので、それがもう全く信じられないくらい信じられないんです。でもその方向にしか、方向にしかその方向がぴったりと、こんなにも私の体の中、心の中、頭の中に 100% 以上受け入れられるってことが信じられないくらいです。もうそうしなくちゃいけない状況ぐらいにその恵みが来てるのが分かるんです。
しかしその前にいくつかの軌道修正を受けられましたね。
はい。
お気づきになって嬉しゅうございます。質問はございますか？最後に今日はこの場の波動がとっても高いので、いつもより高次元の先生がお越しくださっております。そのお一人がここにいらっしゃる何人かの方のためにこれをお伝えくださいと申されておりますので、お伝え申し上げます。一生懸命尽くされて頑張っておられてね、何か一つ自分の意味沿わないことが起こったり、意味沿わないことを言われたりした時にイライラしたり、それはいけません。せっかく素晴らしいことをされているのですから、最低をくらすということはせず、できるだけ自分以外の方々のあるがままを受け止めるようにお努めください。それが一つでございます。もう一つは、何か人様のためにお役に立つことができたとき、あるいはお役に立とうと頑張り始めたとき、頑張っている自分、そのように努めている自分を人様より立派だとそう思ってはなりません。今やそれに気づいてやり始めたばかりで、そのような傲慢な態度をとり他の方を非難するようではいけません。あくまでも謙虚に、そして他の方が自分以上に尽くしておられ、奉仕に努めておられることを忘れないようにしてくださいとのことでございます。よろしゅうございます。何もございませんね。それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。